前向きの議会劇場。この番組は那覇市議会議員の前泊美樹が様々なジャンルのキーパーソンをゲストにお招きし、議員活動や議会、街の話題などをお送りします。
おはようございます。那覇市議会議員の前泊美樹です。さて、那覇市議会9月定例会は、10月4日閉会予定です。ただいま令和4年度の決算審査真っ只中です。どうぞご注目ください。さて、本日はですね、なんと素晴らしいお二人の方にお越しいただきました。FM 那覇にお帰りなさい、東修作さん。
どうも、ただいま。
お帰りなさい。
なんだね。
はい。今日は、FM 那覇立ち上げメンバーですよね。
そうなんですよね。
二十数年前。
二十数年前にも雑用係で、はい。本当に雑用だった。
お帰りなさい。ケーブルテレビ時代に大変お世話になりました。
もう、前泊美樹先輩には本当にお世話になりました。
いや、本当に修作先輩にお世話になりました。
忘れられぬ、今度厳しい先輩でございました。
いや、私もね、いろは教えていただきました。
私の方こそ、その後の人生が変わりましたので。
はい、もう20分終わりますので、この程度でよろしくお願い。今日はですね、東修作さんには今日は e スポーツの実況者としてお越しいただきました。はい、今日の話題は e スポーツについて、です。はい。ということで、もう一方ゲストを招きしています。一般社団法人沖縄 e スポーツ連盟理事事務局長でいいですね。の渋川博文さんです。渋川さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい。ちょっと e スポーツのまた連盟の動きや、沖縄の状況など詳しいお話を聞かせていただきたいと思います。
はい。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ちょっとだけ、今の議会の決算審査の中の話をしていいですか。はい。私、引き続き総務常任委員会というところに所属をしておりまして。
ほう。
で、消防局もうちの委員会の管轄なんですね。で、実は那覇市の消防局っていうのは、職員さんが、目標人数っていうのがあるんですけども、それに、足りていないっていう状況なんです。今 84% ぐらいだということです。はい。しかしながら、コロナとか、この間も台風がありましたよね。ああいう時に、非常に頼りになる存在、首里城の火災もありましたけども、存在なんですが、少しずつ増やしてはきているんですが、まだ足りない。救急隊を、増隊をしているんですが、その、消火活動に当たる、隊が足りないという状況なんですね。で、これ長年議会でも、いろんな議員が取り上げているんですけども、なかなか進まないということで、委員会としてね、意見を、上げようということになっています。小禄の方に、また消防署、新しいのできましたけども、あとは、マージの方ですね、南部医療センターの近くに、今、仮称、式な出張所建設中ということで、それは、国場の出張所が移るんですけども、そうすると、何分以内に、119番あってから、救急隊が到着しないといけないという目標時間があるんですけども、それ大体カバーできるようになるということなんですが、まだ人が足りないんですって。知ってました？
うん、
というね、
そうなんだ、
今ね、そういう状況なんで、やっぱりね、財政化の理解もね、予算もかかることですけど、私たちのね、安心安全な暮らしのためにも必要なことですから。
これは消防隊員にまずならないといけない、
は
い
は
い、
まあ、そうですね、まずは、はい、それは合格しないといけないんですけども、どうも、消防局としては要求をしている、市に対して要求をしているんだけども、予算がつかないので、なかなか進まないという状況もあるようです。
うん、
実際ね、消防隊員を目指す人がどれぐらいいるのかということもね、課題になってきますけども、今こんな議論を議会でしておりますので、はい、ご注目いただきたいと思います。さて、では本題に入ってまいりたいと思います。今日は e スポーツについてなんですけども、ね、東修さん、だいぶご活躍でね、この辺ね。
いやー、もう不思議なもので。
はい。実は私、去る6月定例会の一般質問で、この e スポーツの可能性について、質問をしました。
ありがとうございます。
やっぱ経済的な効果ということももちろんですが、あとは引きこもりの子どもたちや、様々な、はい、福祉的な観点からもですね、
はいはい、
可能性があるということで、はい、福祉分野、そして、学校、 の担当をする、まあ、教育委員会にも聞いたところですが、はい、まだあのこれから調査をするというような段階です。
もう全部答えられると思います。
はい、よろしく、はい、自分がですか。
あ、じゃあもう
ちょっと渋川さんが。
あ、いや、あの現場の僕
は、はい、まずはちょっと現場のこと、はい、あの e スポーツってよく知らない方もいらっしゃるので、はい、教えていただけますか。ま
あ、簡単に言うとゲームですよね。
はい、
本当にゲームで、だけど例えばスポーツ性があるものですとか、一般的に今だったらストリートファイター6っていうのがあるんですけど、はい、お互いがまあ空手家と柔道家が戦ったりですとか、でも実際に戦うわけじゃなくて、ゲームの中のこの空手家とゲームの中の柔道家、好きな方を選んで戦うですとか、国もバラバラで、ブラジルのキャラクターだったり、ヨーロッパだったり、中国のキャラクター、中国だったらもちろんブルース・リーみたいな剣法を使う人が出てきて、そういったキャラクターを選んで各自その戦うみたいな、またそんな感じで本当にスポーツ性のあるもの、はい、でしかも子供も大人も男性も女性も関係なく、まあ、コントローラー触ったりとかできるんで、基本的にね。で、そういった人たちの中で戦える、まあ、老若男女、まあ、世代を超えてできるのが e スポーツというこのゲームの世界ですね。
なるほど、うん、あの本当に子どもからあのお年寄りまで世代や国地域を超えて楽しめるというのがね、はい、e スポーツの魅力ですよね、はい、あのストリートファイターみたいな戦う系以外にもぷよぷよとか、
ぷよぷよとかもありますね。よくご存知ですね。ぷよぷよご存知なの驚きましたね。さすがですね。上からね、落ちてきて、はい、同じ色合わせて消していくですとか。そうです、そうです。
大秘湯とかって言うんですか。まあ、いや。
ああ、そうそうそう。はい、あと、沖縄は、まあ、ぷよぷよすごい強い子もいたりして、
そうなんですね。
その、東京都知事杯は沖縄の子が優勝しましたね、確か。
はい、ああ、そうなんですか、うん、すごい。そう、沖縄の方って、はい、やっぱりあのゲームの世界で有名な人結構いるんだっていうの
を聞きました。いや、もっとね、めっちゃ語りたいですね。これで30分欲しいですね。
ね、あの東優作さんも初めと言った方がいいよね。
そうですね。今日多分、話題の中でおそらくエボっていうキーワードが出てくると思うんですが、はい、世界大会ですけど、世界大会で、優勝した人は沖縄の人ですね。
なるほどですね。
時戸さんという方がいるんですけど、はい、
はい、ではまず、そういった、まあ、まず経済的な話からまた福祉の話、はい、他の、あの大阪の東大阪市や、全国の自治体でもあの福祉分野に取り入れているところもありますので、この辺のお話を渋川さんにお伺いしたいと思います。はい、はい、渋川さんよろしくお願いします。
はい、よろ
しくお願いします。はい、あの今あの大枠の e スポーツの現場の話をお伺いしましたけども、はい、やっぱりその沖縄での可能性について教えていただけますか。
そうですね、沖縄だとやっぱり e スポーツ産業そのものを伸ばすっていうのとはまたそれはそれであのもちろん盛り上げたいんですけども、やっぱり他産業との連携っていう視点ですごく注目されてまして、一つはまあ一番沖縄のリーディング産業観光とっていうところ、やっぱり先ほどのエボっていう大会、世界大会あの一番格闘ゲームでは禁止ある大会もラスベガスやっぱり観光地でやってまして、大会の前後で観光して帰るっていうのがやっぱり主流でして、我々も2019年にあの一回ホテルで大会やる前後で前夜祭ビーチパーティーとかやるっていう、その沖縄の観光を生かしたみたいなのをやったんですけど、まあ、正直本音で言うとゲーマーの人海行くかなとか思ったんですけど、ちょっと前夜祭かなり盛り上がって店員超えるぐらい盛り上がってですね、
は
い、
よかった。
それでも結構芸能人とか声優さんとか立場関係なくあのギャラとか払うわけじゃなくみんな来て一緒に楽しんでもらって、で終わった後飲み会やって帰るみたいな感じですね。
はあ、
はい、そういう意味では観光っていうのはやっぱり一つのワードになるかな。
なるほど。で沖縄ではやっぱりこういうのは増えてきているんですか。
そうですね、観光としてのイベントはコロナで一旦中断はしたんですけども、やっぱり台湾と沖縄つないだ対抗戦みたいなもの、QB さんとあの私も過去連盟の企業の中ではそういう大会を開催したりとかですね、まあ、もしくは学生沖縄の4年生大学の中で e スポーツ部作ってあの大学対抗みたいなのも以前、はい、RBC さん連盟企業はですね、
なるほどですね、
結構そこに観光をどんどん入れてってあの県外の人も巻き込むっていうところになんとか持っていこうと皆さんやってます、
ね、なるほどね。今その e スポーツの世界的なあの競技人口って言いますか、はい、がどれくらいで、あと例えば、まあ、先ほどからエボの話が出てきてますけども、あの経済効果、まあ、具体的にあの延べ人数とかそういうのもありましたら教えていただきたいんですが、
あ、一般的にすまん、よく言われるのがテニスと同じ競技人口はいるっていうの でさらにちょっと e スポーツってちょっとまとめてる言い方だって、本来 e スポーツだったらサッカーとかラグビーとかあるんですけど、はい、例えばその中のフォートナイトってゲームだけで言うと確か延べで7億人で、今同時でプレイしてる人で確か1億5000万人ぐらい、その一つのタイトルでですね、はい、いたはずですね。
なるほど。基本的な話ですが、はい、e スポーツとゲーム大会の違いって
これもちょっと私じゃなくてあるゲームメーカーのプロデューサーさんの受け売りなんですけど、例えばここで我々3人がゲームやったらただのゲーム大会遊び、はい、ただここに周作さんが実況解説を入れて第三者にこの楽しさを伝え始めたら、うん、e スポーツで勝ったらお茶の一杯でも商品が出ればそれは e スポーツだっていうのがあるゲームプロデューサーがおっしゃってて、これは使えるなって。だから、周作さんがいるいないで e スポーツかどうかが変わるっていう。
なるほど。
大事じゃないですか、
大事ですよ。
沖縄の e スポーツ会議。
偶然、でも僕も本当に偶然ね、なんか世の流れで、たまたま e スポーツの実況をやってるって感じですからね。狙ってないですからね。
あ、でももともと選手として、育成して、
もともと、はい。
全国大会で行ってましたよね。
はい、そう。もともと、まあ、FM 沖縄で、
はい、
FM 那覇じゃなくてすいません、ね。すみません、ね。FM 那覇さんで、まあ、お勉強させていただいた後、FM 沖縄さんで、約10年間ぐらい喋る仕事をしてたんですけど、プライベートでずっとゲームが好きだったんです。
そうですよね。うん、昔からね。うん、
で、まあ、教える時もそうでしたけどね。まあ、子供の時からなんですけど、はい、で、ちょうどラジオパーソナリティ時代の時に、大会で優勝したんですよ。当時、闘劇っていうのがあって、日本は、日本強いんで、世界でもトップクラスに強いんです、日本って、この分野は。で、日本からは都道府県からとか、九州地区とか出て、はい、海外はアメリカ、ラスベガス、うん、それから中国、ヨーロッパ、各都市、はい、南はもう、シンガポールとか、香港とか、うん、そういったところから優勝した人たちが全員集まってきて、東京に集まってきてやるっていうんですけど、たまたま僕はラジオパーソナリティ時代に、それで、計2回出るんですけど、1回は鹿児島で優勝して、九州の。うん、で、そこ代表で出て、その時は、ラジオ生放送休みました。
大丈夫か？
当時やっぱりこういう世界ってないんで、
今、
先ほど渋川さんがおっしゃってたのは、はい、例えば何か商品が出るとかなんじゃないですか。基本当時出ないんですよ。もう1990年から2010年ぐらいとか特に、盛んではあるけど、20年間ぐらいで特に、何か商品が出るわけじゃないですね。だからみんな大会で優勝するときは、例えば鹿児島行くときも僕は自腹で行くし、で優勝した後も東京に自腹で行くし、で、結果が振ろうと振らわないこと、特に何も得られるものはないんですけど、基本的に。そういうのをみんな好きでやってる時代です。
なるほどね。こういった皆さんの積み重ねがあって、今ようやくこう、沸騰してきたというようなね。
e スポーツにしましょうってなって。で、まあ、ラジオで喋ってました。喋れる人、司会の人必要、で、なおかつゲーム知ってる人がいいよね、ってなったら。
ああ、素晴らしい。
これ面白くなってきたよ、
これから楽しみ
だね。何この変化はってみたら。
ねえ。いやいやいや、人生楽しくなってきましたね。
お疲れ様で
辛い時期もありましたけどね。よかったよかった。はい。ということで、まあ、お時間があるので話を進めたいと思いますけど。
もう満足しちゃ
う。いやいやいや、いや、まだ言ってください。はい。今、観光にまつわるお話も、これまでの流れもお伺いしてきましたけども、もう一方の注目分野である、まあ、福祉、まあ、引きこもり支援や、あと、就労支援などでも全国的な自治体も関心を持って取り組んでいるようですけども、その辺のお話もお伺いしていいですか、渋川さん。
そうですね、連盟ができる前に、まあ、連盟企業が1個やったのが、まあ、ちょっと有名な話ではあるんですけど、ビーチドッジボールの大会と、ドッジボール題材にしたファミコンのゲームを同時で開催するっていうのをやってですね、はい、まあ、その中で、まあ、ちょっと引きこもり支援団体さんというか施設の中の子どもが出てきてですね、その連盟の理事のおっさんを倒して、悪のボスおっさんを倒して無事優勝したっていうシーンがあってですね、でそれ以降その子がなんかすごい元気だっていうのはその支援機関の方がおっしゃっていただいてですね、だまあ家で引きこもってゲームやってるよりはまず出てきてゲームやって一緒にご飯食べようっていうのはその団体さんがよくおっしゃったことなので、まあ、その第一歩でそこがちゃんとエビデンスがそういう専門家があったエビデンスのもとでそれが効果あるってなるんだったらそういうのは全然活用してやってもいいのかなとはすごく思います。
そうですね、まあ、とかく、まあ、ゲームというと昼夜逆転するとか、うん、まあ、どっちかというとその学校現場からするとマイナスのイメージを抱くところもありますけど、うん、いやそうじゃなくて、まずは出てきてみんなと交流しようとか話をしようとか、先ほどの猫なんかとても自信がついたと思うんですよね、うん、そういったきっかけにということで ね、いいのかなというふうなところがありますね、うん、はい、まあ、全国の例はまた様々あるので、その辺はまたおいおい私もラジオで、まあ、議会で取り上げていきたいと思います、うん、さて様々な可能性のある e スポーツですが、他産業との連携という意味では、まあ、今、まあ、観光で、まあ、福祉、まあ、いろいろ学校現場、まあ、様々な形が あるということは分かりました。さてこの流れですけども、今沖縄県や県内の自治体または企業さんというのはどう見てるのでしょうか。
そして企業の中で e スポーツはやっぱり企業の、まあ、ある意味その自分のところの宣伝みたいなところだったり、若い人の採用、うん、Z 世代採用に生かすみたいなところで動かれているところとか、はい、まあ、もしくはその社内のコミュニケーション、特に最近テレワークも多かったりとか、はい、まあ、特に支店が各社に散ってる企業さんとか、うん、割と企業内コミュニケーションで e スポーツやるっていうのはまあ全国的にあるんですけども、まあ、沖縄の中でもちょっと、まあ、いろいろこの企業がそういうことをやり始めたんだみたいな、割と老舗の大きい企業さんとかの中でも一緒に e スポーツ部ができたりとか対戦していこうみたいな機運が結構あってですね、まあ、そういうところがまず、まあ、もちろんプロモーションに使うみたいなものは昔から宣伝で e スポーツで集まった人に特に Z 世代アピールしたいみたいなのはすごくありますけど、はいはい、そういうその単純なセールス以外のところでもそういう活用みたいなのが出てきたり、
福利厚生的な部分だったり ね、はい、なるほど。企業さんはそんな感じ、沖縄県でどうでしょうか。
沖縄県で、あ、それは企業の方ですかね。
あ、県、沖縄
県はですね、これ結構知られてないんですけど、e スポーツはスポーツなのか、担当所管どこなのかってよく言われて、ね、未だ国も未だにそのスポーツ庁じゃなくて、はい、どっかわからないっていう状況なんですけど、沖縄県はスポーツ振興課がいち早く e スポーツはスポーツだよって言い切って、ね、担当所管として一応名乗りを上げて、そこに関してはかなり他の自治体より進んでてですね、今他県だともう e スポーツ課とかできちゃった群馬県とかいろいろあるんですけども、まあ、そこはでも沖縄県実はスッキリしてくれたっていう意味ではすごい先駆者であるっていう県庁ですね。
なるほど。ということは、スポーツ振興というのがメインですね。ですね、
スポーツイベント、沖縄のプロ野球キャンプとかと同等、もしスポーツキャンプやるんだったらそれはもうスポーツイベント、スポーツキャンプっていうのは県は出してくれて、ね、ただ他の市町村さんはまだやっぱり観光部署がそれぞれスポーツ活用したい部署が窓口というか、観光でやるんだったら観光課だし、福祉でやるんだったら福祉系とか、教育だったら教育委員会みたいな、
そうなんですよね、
そこはまだ、はい、
そうそう、私も質問で取り上げるときにどこが所管なのかということでね、みんな譲り合いの精神があったんですけども、はい、ということは、まあ、ただではなくて可能性としてはマイスという観点もありますよね。
そうですね、やっぱり e スポーツは、まあ、まあ時間問わず、まあ、沖縄の閑散期だろうと、時期は問わずっていうのと、はい、あとやっぱり人気のゲームに合わせてみんな来てくださるっていうので、割とその沖縄で2018年に個人が大会やった時もうるま市、まあ、はい、ある程度場所は、まあ、まあちょっと言い方あれですけど、まあ、東海岸はまあある程度どこでも行ってくれるみたいなのがあって、はい、じゃあその沖縄西海岸に人が寄りすぎてるんで、じゃあ東に誘導できないかとかですね、はい、でもしくはそのやっぱり沖縄観光消費額上げたいとか、はい、滞在日数増やしたいみたいな、まあ、あとナイトコンテンツがないとか、そういうのもよく言われるんですけ ど、ね、まあ、ナイトコンテンツ夜一発できるし、はいはい、あと福岡市の事例で結構福岡が国際大会誘致した時に、はい、やっぱり大会との IP 使ったはい、コラボしたグッズ、オキカの、なんていうんですかね、スイカとかオキカの球種みたいな、あれがすごい飛ぶように売れて、通常の数十倍の効果があったとかですね。もしくはやっぱり e スポーツは少なくとも3日やれば、予選から3日やれば、前乗り後乗りで3泊4泊は必ずするのと、あと福岡の事例ですけど、やっぱり事前に外国人の方とか、やっぱり練習するために前乗りして、やっぱり5泊6泊されるみたいなのがあってですね。
なるほどね。
そこも結構長期滞在には、はい、相性はいいのかなっていう、
まあ、福岡はゲーム都市宣言もねしてますし ね、グッズも売れるんですよね。
そうですね、はい、沖縄でも過去イベントでやっぱりまあ、アロハ、かりゆしじゃないのが残念なんですけど、キャラクターアロハとか結構売れた事例とか
は、はい、そうですか、はい、まあ、そんな華々しい感じの e スポーツですけども、沖縄での課題はありますか。
そうですね、2つありまして、1つはやっぱりインフラ通信系っていうところがあってですね、やっぱり沖縄はもうどうしようもない、大体ゲームやるとき、オンラインのゲームってサーバー、ゲーム置いてるサーバーが大体内地にあるんですけど、はい、そこにやっぱり沖縄からアクセスするとどうしても遅くなってしまって、はい、ちょっと沖縄でプレイすると不利になってしまうみたいなことが結構あったりしてですね、これはもうちょっと他じゃちょっとすぐには解決できないと思うんですけど、極力そのゲームサーバー最短で行く経路とか、もしくはもういっそ台湾の方に行って、台湾 e スポーツ先進国台湾とコラボするかとか、まあ、もしくは一番いいのはゲーム会社さんが沖縄にサーバー持ってくれればいいんですけど、まあ、そういう活動をしてったりとか、はい、まあ、あとプロバイダーも余計な寄り道しないでゲームサーバー一直線いるような設定を、はい、作っていくとかですね、まあ、そういうところをやっていかないと、ちょっと他の地域よりはややちょっと、ね、ネガティブなところも、
はいはい、まあ、1点目が通信で、まあ、もう一つありますか課題。
そうです、もう一つはやっぱり人材ですね、運営する人材、例えばその沖縄で結構でかい大会沖縄に行きたいみたいな話があった時に、はい、やっぱり 大会運営 の、 その例えば配信とか機材系の操作が分かる会社がなかなか沖縄になくて、はい、全部東京から連れてくることになってコストが2割ぐらいアップになって、ちょっと他の地域とコンペ負けたみたいな話も結構あってですね。
なるほど。
やっぱりちょっとゲーム特有のあのまあ、音声ゲームの音声と実況の音声とか全部分配するとかです、ね、はい、あとゲームルール決めてみたいな、ここのところがまだあんまり沖縄になかったりするので、まあ、この辺のところもともとイベント業とか盛んな地域だと思うんで、はい、そのイベントとか音声の会社さんたちとそういうノウハウを共有して、あのちょっと大きいイベントを沖縄で、あの一丸となって受けれるようにしていくっていうのはやっぱりあの連盟のミッションでもあり、ちょっと重要なところかな、
ね、そうなってくるとね、また東湯さん大事になってきますね、その人材の課題も。
今愛され時期ですからね。だけど、はい、台湾ですね、台湾で、うん、イベントがあって、そうそう、僕は日本側の実況で、日本の方
一緒に行きました
。一緒で僕は
実況 で、 あ、そうですか。
で台湾側は台湾で、台湾でやったイベントなんですけど、その時2日間のイベントで、そうそ
う、台湾沖縄のホームアン大戦で、うん、台湾ラウンド周作さんとあの例の時野さん、沖縄出身世界チャンピオン時野さんと一緒に台湾行って実況していただいた、
は
い、
まあ、結果はもちろん、まあ、日本強いんで勝つんですけど、うん、あのそれとは別に、2日間来場者延べ10万人、
あ、台湾の時はそうですね、あの、まあ、あの台湾最大級のイベントのメインステージ借り切ってやったんで、うん、まあ、延べで言うと10万人で見てた人が多分3万人ぐらいいるから、
うんうん、あの一昔前だったらこういうイベントの中でメインステージってなかったんですよ、ゲームで、うん、e スポーツだとか今メインステージで1日通していろんなゲームの対戦を、うん、はい、やっててそれを実況日本語と台湾で入れてつって、はい、お祭りの会場のメインになるっていうのは昔はなかったですから、
ね、なるほどね、
すごい流れの変化感じましたね、
はい、あ、楽しみですね、まあ、台湾との、ね、交流も含めてね、
うん、こういうの沖縄でもできたら、
はい、ね、いいですね、
ちょっと思っちゃうんだけどなって感じですけどね、
はい、
頑
張って、
みんなで頑張っていきましょう、はい、あの私も調べてきますので、
はい、伸び盛りの時にちょっとコロナで一旦飛ばしてしまったんですが、もう今
はこれからですね、はい、はい、ありがとうございます、まだまだお話をお伺いしたいんですが、そろそろお時間です。また第2弾もやりましょう、よろしくお願いいたします。はい、前向きの議会劇場、本日はですね e スポーツの可能性について、お伺いしました、e スポーツ実況者の東優作さん、そして財団法、一般財団法人沖縄 e スポーツ連盟理事事務局長の渋川博文さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。